町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。新型コロナウイルス対策で今日は町田さんがリモート出演、私はスタジオでマスクをしてドアを開けての放送となります。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今杉浦さんがお話したように僕は自宅からのリモート出演となります。回線の不具合などが起きるかもしれませんがご容赦ください。
さて今日は歴史的暴挙、香港の一国二制度終焉へ、習近平中国が50年維持の公約を反故にと題してお送りします。
中国の習近平体制は昨日、反体制活動を禁じる香港国家安全法の制定方針を採択して、中国の国会に相当する全人代全国人民代表大会を閉幕しました。これは歴史的な暴挙でしょう。香港は19世紀のアヘン戦争でイギリスの植民地になった後、1997年の7月1日、中国に返還されました。で、香港基本法を制定、従来の資本主義制度および生活様式を保持し、50年間変更しないと明記しています。この一国二制度が定められたのは、人権を抑圧する中国の制度が香港に適用されることを多くの住民や国際社会が危惧したためで、香港返還式典では当時の江沢民国家主席が各国の要人を前に一国二制度の堅持を世界に表明しました。中国政府には香港住民と世界に約束したことを守る義務があるはずです。返還後23年が経ち、ここ数年は中国が香港で人権抑圧を続ければ続けるほど香港の民主化運動は大きくなってきました。中国は住民を力で押さえつける政策をやめ、批判に耳を傾けるべきでしょう。国際社会も外為市場も固唾を飲んで中国の対応を見守っています。習近平体制にはくれぐれも自重してほしいと思います。
それでは CM の後、町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですか？ファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。大和証券では人気の大和ファンドラップに加え、付加価値の高い大和ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽な大和ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは大和証券、詳しくは大和ファンドラップで検索、またはお近くの大和証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商第108号。
今日の深掘り。
町田さん、まず一国二制度を解説してください。
一国二制度っていうのは、中国がイギリスの返還から50年の間、つまり2047年まで香港には中国の言論統制などを適用せず、高度な自治を維持するというものです、
はい、
香港は特別行政区として独自の行政、立法、司法権を有し、中国本土では認められない言論、集会の自由や通貨やパスポートの発行権を持っています、
うん、香港は中国からコントロールされていないと考えていいんでしょうか？
いや、完全ではないんですね、
はい、
中国は、香港の憲法にあたる香港基本法の解釈改正権や、政府高官の任命権を握るなど、香港をコントロールする仕組みも持ってます。で、香港では旧来の民主派議員が一国二制度を前提としているのに対し、中国からの自立を訴える一部の若者らは、期限を迎える2047年以降は独立も含め住民投票で決めるべきだと主張してます。一国二制度はもともと中国が台湾を統一するための仕組みとして考え出されたものですが、中国の香港への締め付けを 中国が年々強めるのを見て、台湾の蔡英文総統は香港は一国二制度が失敗し秩序を失ってるとして、この制度の受け入れは拒否すると、主張してます。
うん、今回の中国のやり方は結構強引だという指摘がありますよね。
確かに中国本土で全人代が開催され、香港立法府の頭越しに香港版国家安全法を本土側で策定する方針を決めてしまったでしょう。
はい、
それゆえ先週日曜日には、香港でコロナ後最大の抗議集会がありましたし、水曜日も大きな集会がありました。逆に全人代の採決は賛成が2878、反対が1、棄権が6と圧倒的多数で可決しました。方針には外国勢力が香港に干渉することに断固反対し、必要な措置を取って反撃すると明記、中国の分裂や共産党政権の転覆、組織的なテロ活動、外部勢力による内政干渉を禁止する、中央政府の機関が香港政府に組織を設置し、国家安全に関連する職責を果たすと、ヒステリックな議論を展開してますよね。
それはかなり強引と言えそうですね。
そもそも香港の憲法といわれる香港基本法は23条で、香港政府が自ら国家分裂や政権転覆などを禁じる法律を制定しなければならないと定めています。はい、そこで香港政府は2003年に立法を試みたんですが、大規模な反対活動に遭い、条例案の撤回に追い込まれました。また去年は、香港に逃げた容疑者を中国本土に引き渡せるようにする逃亡犯条例をめぐり、香港で抗議の大規模なデモ活動が長期間続きました。あと、去年11月の香港区議会議員選挙は民主派が全議席の 85% 程度を獲得する圧勝でした。
こういうことからしますと中国は黙っていませんよね。
そうですね、中国政府は逆に反発を強め、習指導部は香港基本法の例外規定を使い、中国本土の法律を直接適用する立法措置を取ることにしました。で、香港の抗議活動への締め付けがさらに厳しくなるのは確実とみられます。CCTV、中国国営中央テレビによると、中国軍の香港駐留部隊の司令官はこの法律に関して分裂勢力や外部の干渉勢力を震え上がらせると強調したそうです。
力による締め付けに行かざるを得なかったんですね。
新型コロナウイルスの対応でも中国は今なお内外からの強い批判にさらされています。この面からも余裕がないんでしょうね。
はい、
全人代は例年3月5日に開幕するんですが、今回は新型コロナウイルスの影響で、開幕が2ヶ月半遅れましたし、先週金曜日に採択した政府活動報告では2020年の経済成長率の目標設定を見送らざるを得なかったっていうのもありました。ですがアメリカは黙ってないでしょうね。
ではアメリカはどういう行動に出るんでしょうか。
アメリカのトランプ大統領は火曜日、週末までにとても強力な内容を知らせると、制裁の可能性を示唆しています。
はい、
アメリカは制裁カードを武器に中国の本位を促す構えです。だからトランプ政権が想定しているのは、昨年11月に成立した香港人権民主主義法に基づく制裁措置です。この法律は大きく分けて2つの制裁手段があります。1つは香港の人権弾圧に関わった中国共産党の関係者らのアメリカ国内の資産凍結やビザの発給停止措置、こうした制裁は形式的な側面が強く比較的発動しやすいものになってます。
もう一つの制裁手段はどんなものでしょうか。
もう一つはアメリカが香港に与えている関税やビザ発給などの優遇措置の見直しです。
はい、
香港人権民主主義法は香港が一国二制度に基づく高度な自治を維持できているかどうかの検証をアメリカ政府に義務付け、議会に毎年報告するよう求めています。そこで一国二制度に問題があると判断されれば、香港に与えている優遇措置を見直すという話になります。
アメリカ以外の国々の反応はどうでしょうか。
EU ヨーロッパ連合のミッシェル大統領は火曜日、我々は中国の行動について甘くないと、強い調子で中国に警告しました。またイギリス、オーストラリア、カナダの3カ国も香港市民が直接参加せずに法律を導入すれば一国二制度の原則を明らかに損なうとの共同声明を発表しています。
日本の対応はどうですか？
日本では菅官房長官が水曜日の記者会見で香港情勢に関して政府として強く懸念していると語りました。日本の懸念は外交ルートを通じて中国にしっかり伝えているとも明らかにしてます。
はい、
さらに G7 主要7カ国をはじめ関係国の動向などを情報収集し適切に対応したいと述べており、まあ、関係国とともに圧力をかけていく考えを示していると言っているといいと思います。
こうした中で心配されるのは経済ですが、経済への影響というのは出ていますか？
出てますね。中国本土と香港の金融市場にも衝撃が走ってます。人民元は木曜日の上海外国為替市場で1アメリカドル 7.16 現代後半と、前日の日中取引の終値に比べ 0.012 元程度安い水準、まあ、10年来の安値圏で、下落してます。
はい、
それから香港では木曜日、国家安全法への抗議を呼びかけられ、水曜日ですね、
はい、
抗議が呼びかけられ複数の繁華街で次々に抗議デモが起き1000人以上が参加したといいます。香港は新型コロナ対策で9人以上の集会を禁止されてるんですが、武装警察官が出動して解散を命じるなど街は諸々しい雰囲気に包まれたといいます。で、当局は午後9時半、日本時間の10時半までに360人以上を逮捕したといいます。まあ、歴史的な暴挙ですから、力で抑え込もうとすると、香港情勢の混乱が激化、長期化しかねない状況ですよね。
そうですね。以上、今日の深掘りでした。今日は歴史的暴挙、香港の一国二制度終焉へ。習近平中国が50年維持の公約を反故にと題してお送りしました。番組への感想、質問などがありましたら、ラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどういった内容でしょうか？
はい、今夜の町田鉄の経済リポート深掘りは、タイトルがコロナ危機の直撃弾を受けた日本経済、今年度はマイナス 7% 成長と、リーマンショックを上回る衝撃にと題してお送りします。ゲストは日本経済研究センターの西岡慎一主任研究員です。
はい、経済への影響が徐々に明らかになっていますが、かなりショッキングな数字が試算としても出てくるかと思います。ぜひお聞きください。それではこの後夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで再びお耳にかかりましょう。さようなら。
さようなら。